2022年5月8日、礼拝を始めます。礼拝にあたって祈祷をいたします。お祈りの姿勢をお取りください。御在天の父なる御神様、復活節の朝、あなたが私の神であることを覚えます。その深きお恵みに感謝申し上げます。日本ではゴールデンウィークの連休で、行楽地に人々が多く押し寄せました。私たちはキリストによって礼拝へと招き入れられました。誠の休息を与えてくださる神を、いこう恵みの座に来ようとする人は多くないかもしれません。しかし、この世にあって、一人でも多くの人が、さまざまな重荷を脇に置いて、すべてのことをあなたにお委ねすることができますように、どうぞ礼拝へと集わしめてください。教会の中心にキリストがおられます。どうか私たちの信仰が高められ、あなたがくださるお恵みによって務めが担うことをどうか一同に得させてください。ロシアによるウクライナへの攻撃、戦争が長引きそうです。すべてのことは神のご支配下にあります。どうか一日でも早くこの戦いが終わりますように。どうぞ世界中で持たれる礼拝を祝福してください。とりわけ戦乱や災害によって礼拝を持つことができない人々にどうか慰めをお与えください。どうぞ礼拝において奉仕者一同を強めてください。聖霊が一同に豊かに働きますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は新約聖書ヨハネによる福音書13章31節から35節です。新共同訳聖書、新約聖書の195ページをお開きください。さて、ユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。以上の箇所から、キリストの置き土産と題して説教をさせていただきます。日本では春は一般的に年度の切り替わり、進学、就職、引っ越しなど人々が流動する不安定な季節です。いろいろな出会いと別れがあり、悲喜こもごもです。さて、ここにも特別な別れを経験する人たちがいます。12人の弟子たちはイエス様に見出されてからずっと一緒に過ごしてきました。ある時弟子たちはイエス様と夕食を共にしていましたが、その中のユダだけがその場から立ち去ります。そうしてイエス様ご自身は栄光を受ける時が近づいたことを悟られます。イエス様は弟子たちとの別れの言葉を告げます。弟子たちも何か意味深だと感じたかもしれませんが、 どこか他の土地にでも行くことを考えているのだろうかと軽く受け止めていたでしょう。そして今までそうしてきたようにイエス様の行く先々にお供していくつもりでいました。ご存知の通り、この先弟子たちの願い通りにはいかないのです。このお方がどなたであるか弟子たちはよく知りませんでした。それを知るのはイエス様が十字架刑に処せられる後です。弟子たちがイエス様とお別れしなければならないことは誰よりもイエス様がご存知でした。その一方で彼らはイエス様とお別れする必然性を感じていません。無理もないことです。メシアが現れることは旧約聖書により知っていますが、目の前のイエス様がその方だと告白には至っていませんでした。イエス様は神の子であり、天より来られた方です。この世には属さず、天に属するお方です。イエス様は勝手に宣教活動をしているのではなくて、神の御旨に従って行っているのだと言っている箇所があります。その目的は、一人でも多くの人が独り子であるイエス・キリストを信じて、永遠の命を得てもらうためです。この神様の目的は人間の腹の思いからは決して起こり得ないものです。人間側が通常の営みをする延長線上にはない刑事的な内容です。けれども彼らはイエス様のことをユダヤ人で聖書教師の側面を持つカリスマ的な人だと捉えます。教師の中では右に出る者はいないとイエス様を誇り、有力な教師に我々は見出されて幸運だと感じていたと思います。ある意味その通りなのですが、神様の目的に照らしてみると、その弟子たちの心の思いが正しいかどうかは別の問題です。またイエス様を利用価値が高いとみなして一緒にいたからとて信仰的理解度が高まるわけありません。これではどこかの政治的派閥と同じ構造になってしまいます。そうです。彼らも真の意味で神の御業を見なければなりませんでした。だからイエス様に対する彼らの認識が変えられる必要があることを示しているのでした。しかしイエス様は見抜いています。なおも弟子たちが目に映っているイエス様を探し求めるであろうことです。彼らが求める理想的なイエス様を見失うとき、彼らは不安に陥ります。刑事者であるイエス様と自分たちとの関係はどうなってしまうのかという不安です。だからといってイエス様が彼らを一緒に父なる神様の身元に同時に連れていくことなどできません。その代わりに新しい掟を与えると宣言されました。イエス様と弟子たちとの関係が切れてしまうわけではないのです。これからは新しい掟のもとにイエス様と弟子たちの関係性が周りに知らされていくというのです。彼らにはその崇高な内実の価値が理解されません。その上、自分たちとイエス様の関係性が周囲の人みんなに 一体何の関係があるのか、この時は意味がつながらなかったのです。今のところイエス様のことは大好きだし、イエス様からも愛情を受けられて嬉しいけれど、互いに愛し合えと言われる部分は受け入れがたい気持ちがあったでしょう。彼らはそんなつもりはないと言いたいでしょうが、無意識かではイエス様に示されている神様の深い愛を遠ざけようと働いてしまっているのです。これが人間が抱く思いです。だから栄光の神と人間が区別されるのは最もなことです。栄光を与え合う神様と独り子イエス様がおられます。イエス様の死を経て復活以来、キリストによって示されたのは永遠の命であります。しかし今現在弟子の彼らが生きていることと、将来イエス様から与えられようとしていることとが満足のいく形で結びついていないのです。彼らが納得していない将来は、今度自分たちが人々に奉仕をする姿です。まだまだイエス様から直接愛情をいただきたい彼らですから、神様からのお気土産に対して平気で文句をつけているような状態です。究極的には神様は人間に対して負担をかけないお方です。それに対し人間同士ではあらゆることで負担をかけ合うのです。話はそれますが、私どもも数年前の4月にこちらの教会に赴任してきたことはまだ記憶に新しいことですが、引っ越しの際には皆様にもご尽力をいただきました。特に引っ越し先で全牧師の置いていったものがあると片付ける手間が余計にかかるものです。そして置いていかれた大半のものは自分たちにとって直接用いられないお荷物になる。結局片付けるのがオチです。実はこのような牧師の移動の話で、引っ越しにまつわるこのような話は、実は牧師間ではよく聞くあるある話なのです。私どもの場合、全牧師から置いていく荷物の予告がありましたので特に驚きませんでした。けれども、断りなしに荷物を置いていかれたという他の人の話を聞くにつれ、それは牧師同士だからという甘えであり、非常識なことだろうと私は感じました。まあ、中には片付けが苦手なハンディのある人がいることも考慮しなければいけないと思いますが、いずれにせよ、いらぬ荷物を片付けるのはこれから住む人です。ここの教会に来てからの経験ではないことを断っておきますが、同労者とはいえ相手の生活の痕跡に触れるような片付けをすることは心地よいものではありませんでした。片付け作業の中で相手の手の技を批判する考えが湧き起こったりしました。そういう自分自身もなんて心の狭い人間だろうと思います。相手が牧師だからこそ余計そうな感じるのか、いろいろと人間的な摩擦を感じ入りました。しかし自分自身と相手との間にもキリストが立っていることに思いを馳せることができたことは 私にとって救いでした。ちょっと苦労させられましたが、その牧師がどのようにキリストに従ってきたのか、その確かな信仰の足跡を、痕跡を教会で見出させられました。キリストに至らせられることが得るべき最も本質的な恵みです。しかしながら、牧師同士でも衝突があるように、負担をかけ合う人間同士が互いに愛し合うとはどういうことでしょうか。互いに愛し合いなさいという言い回しが、私たち日本人にとっては何とはなしに不快で居心地の悪さを覚えるかもしれません。それはさておき、35節にあるように、愛し合うことがキリストの弟子である証につなげられていることがミソです。そもそもこの愛は神様から来る愛です。人間から出てくるものであるなら、違和感を感じることが時にあります。罪にまみれたしょうもない人間のために、キリストが十字架にかかって死んでくださったことに神の愛があるのです。神の愛はそれで終わらないのもミソで、それぞれがキリストの御業を受け継ぐものとして弟子たちを立てていきます。これが神様から与えられた弟子たちの任務です。だから互いに愛し合いなさいの命令は、その任務を全うすることができるように互いに助けることなのです。これは神の愛を覚える信仰共同体である教会において成立することです。互いに愛し合いなさいという日本語的印象による気持ち悪さから解消されることを願います。遡りますと、弟子たちはこれの少し前にイエス様から足を洗っていただきました。キリストの弟子としての謙虚なお手本をいただいていました。実にイエス様からいただいた愛を思い起こすことです。イエス様が弟子たちを愛したことが原点となります。そして改めて子供たちをと親しみを込めて呼びかけます。神の子供として彼らをもイエス様に属するものとする公式な宣言です。子供たちは成長していくものです。神の子供たちとして望まれていることは、キリストの御業を受け継ぐことです。互いに助け合うことです。それが互いの良き分かち合いに発展していくのです。イエス様が十字架刑で律法を貫徹します。その後、永遠に古びることのない新しい恩恵の時代に入ることを予告するのです。そしてイエス様の願いが弟子たちの願いとなっていき、彼らは力を与えられるのです。イエス様の愛の奉仕を受けた彼らは、自分中心から信仰共同体の群れの人々を顧みるようになります。究極の愛はキリストが十字架で命を捧げたことです。私たちにはキリストが必要です。私たちは神様がイエス様を愛したように、イエス様も弟子たちを愛してくださったことを知りました。その愛の中で私たちもイエス様に従う生き方へ変換されていくのです。お祈りをいたします。 御在天の父なる神様、キリストのお恵みに深く感謝申し上げます。キリストを信じて御救いに預かるお恵みに感謝します。呼び集められた改宗一同がキリストの御業を受け継ぐ者として、あなたが立ててくださっていることが、それを信じることができますから感謝です。一人一人の手の技は小さいものかもしれませんが、キリストを覚えてより謙虚になることができますように、互いに愛し合うことができるようにしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。